8月26日金曜日、時刻は10時を回りました。皆さんおはようございます。ベイサイドモーニング京都金曜日。さあ金曜日は福井県高浜町在住パーソナリティの伊藤大輔が担当いたします。どうぞ皆さんよろしくお願いします。さあ本日なんですけれどもね、本日のベイサイドモーニング京都は夏休み特別企画としまして、高浜町にこの夏登場したお化け屋敷を紹介したいと思います。ここからの放送はコミュニティアライアンス京都の FM 舞鶴から、舞鶴市と京都市に同時生放送でお送りいたします。この時間は暮らしたい、働きたい、訪れたい町、福井県高浜町の提供でお送りします。開催情報なんですけれどもね、お化け屋敷、こちらねお化け屋敷なんですけれども、若狭高浜人魚階段ということで、子供コースと本格コースの2種類がありまして、このうち本格コースでは迷路のように入り組んだ屋敷内を進みながら用意された5つの謎解きに挑戦してもらいます。海で命を落とした友人の死の真相に迫るというですね、こういったシナリオがあるんですよ。でこのシナリオを考えていただいたプロデューサーがなんとホラー小説家ウェルザードさん。でこちらがね代表作としまして体探しなんですけれども、こちらが今年の10月14日に映画化されますよ。こちらそして全国ロードショーでですね、これも皆さんぜひねこうご期待していただきたいと思います。そしてこのお化け屋敷若狭高浜人魚階段なんですけれども、場所が福井県高浜町漁村文化伝承館という場所で開催しております。こちら日時なんですけれども、いよいよ今日26日金曜日、そして明日の27日土曜日、そして28日日曜日、もういよいよこの3日となりました。もう残り3日です。そしてこちら時間なんですけれども、午後3時から夜8時まで、最終受付が夜7時30分となっておりますので、ぜひ入ってみたいという方はお昼の3時から夜7時30分までにお越しくださいね。そして料金なんですけれども、こちらは子供コースが300円、そして本格コースこちらは800円となっています。さあ皆さん、本物の恐怖味わってみませんか。お一人目はこのイベントの主催者である高浜まちづくりネットワーク伊藤明さん、伊藤明さんにインタビューをしました。
今日はお化け屋敷、若狭高浜人魚階段の方にお邪魔しております。お話聞きますのは、高浜まちづくりネットワーク代表の伊藤明さんです。伊藤さんよろしくお願いいたします。
はい、どうも。
高浜にお化け屋敷が、はい、今できているということで、
はいはいはい、
今回このお化け屋敷ができた経緯なんかをちょっと教えていただけたらと思うんですが、
あ、そうです。はい、高浜町が、鶴ヶ浜で新幹線が開業するために、はい、あのお客さんをあの高浜町の方へ呼びたいと、でそのために 何かのイベントをやらないかという、そういうあの募集があったんです。
じゃあ構想からどれぐらいかかったんですか。
ですね、その採用になったのがあの7月7日にプレゼンテーションがありまして、で7、8、9、9日ぐらいかな、まあ、内示をもらいまして、ですのでオープンが8月13日なんで1ヶ月、
ああ
まあ、まず約1ヶ月、
はいはい、
もうそれが一番大変でしたね。
短期間で、ね、これだけの規模のお化け屋敷、はい、なかなか大変だったんじゃないですか。
はい、もうあのまず場所が どこに、するかというので、はい、苦労しまして、で、まあ、高浜町工事を、まあ、何本か挙げたんですけども、全部こと断られまして、でこの建物を見て、あ、まさにお化け屋敷にぴったりかなと思って、あ、はい、で、まあ、この、あの管理されている高浜漁業協同組合さんにお願いをして、まあ、なんとか貸していただいたというのが、まあ、最初の苦労ですね。であと、まあ、期間が短いん で 暑くって、でその中でいろんな大道具小道具を準備するのがもう非常に大変でしたね。
まあ、はい、あのこの建物なんですけど、はい、高浜町漁村文化
伝承館、
伝承館、
はい、
木造のですね、イメージ的にはまあ、見た感じは2階建てなんですけども、実際中は平屋なんですけど、
そうですね、はい、
まあ、結構大きなあの施設になってますよね、
はいはい、高浜町が昔はもう漁業の町だったん でいろんなこの中には漁業関係の網かな、漁具ですね、はい、そういうのを展示してあったり、さらに高浜の6年ごとにされる七年祭りという大きな祭りがあるんですけども、その立ち売りという立ち売りというもの の練習場にもなってますね。
なるほど、はい、まあ、私たち今ちょうど高浜漁港の前でお話聞いてて、こう海をね、
はい、
今日はね穏やかな、
あ、そうですね、
海で夕方今6時過ぎなので、はい、夕暮れですごく
ですが、
綺麗な海を見ながらですけども、はい、そうです、
結構、はい、結構
場所を探すのがなかなか大変だったんですね、
はい、そうですね、やっぱりお化け屋敷というかなかなか抵抗が強くて、で、今小学校廃校になった小学校なんかも考えたりしたんですけど、やっぱりそういうとこは遠い、高浜町でも遠くなんで、やっぱりできるだけ高浜の賑やかなところがいいかなと思って、いろいろ探しました。で、
あ、でもいいで、ね、お化け屋敷にはなんかこう持ってこいの、古い、
そう、そう
です、木造の瓦屋なのですね。
見た感じがですね。
入り口も何かこう本当に漁村の民家みたいな形のイメージですもんね。で、前には昔のこれは船が、
船ですね、
木造の船ですよね。
はい、そうです、はいはい、
置いてあります。
そうです、はい、これは網の大きな網の浮きですね。
あ、浮きですよね。
はい、そうそう、ね、
で、その浮きの上に今骸骨とか人間の顔が転がってるっていう、
は
い、
まあ、
そういうところ で、
はい、
言われている箱です、はい、お二人にはこちらの箱の謎を解いていただきます、はい、時間を計りますので私の合図で始めてください。では、で、
今回は
どうぞ。
ウェルザードさんがですね、はい、これプロデュースされてるということなんですけど、いや私今回初めてウェルザードさんのことも知ったんですけども、高浜町に住まれててホラー小説を書いてある方なんですね。
そうですね、正直僕も私も知らなかったです。
あ、 本当にすごく、はい、あのメジャーなあの、ね、漫画にもなっているということでね、はいはいはい、
なんか コミックもごつ売れてるみたいですね。
まあ、そういうすごい方がいて、たまたま街でちょっとこんな今度お化け屋敷やるんだけど手伝ってくれないみたいな。
そうそうそうそう、そういうことですね。
そんな感じですか。そうですか、
はいはい、そんならまあやってやろうということで、こういう企画
が出る。これはかなりでも本格的な、本当にやはりあのホラー小説のね、
ですね、はい、
イメージで書いてられる方が企画しているということで、
は
い、
まあ、僕らの年代のお化け屋敷といいますと、単に六六尾とか一つ目小僧とか、
そうです
ね、あれ四世界のお岩さんとか、ね、まあ、そういう怖いいうか、そういうのがバッとまあ出てくる、そういうお化け屋敷やったのイメージが僕らは強いんですけど、はい、ここはちょっと、まあ、ストーリーを持ったお化け屋敷になってるんで、もう昔のお化け屋敷のイメージとは全然違うなと思ってます。
そうですね、ちょっと謎解きの、
そうそうそう、はい、
クイズなんかも入ってて、
そうですね、はい、ぜひぜひ舞鶴の皆さんにも来てほしいですね。あ、まあ、28日までですけど、
この放送は舞鶴で、あと京都市内にも、
京都市内も言ってるんですか、
流れてまして、28日まで、はい、やっておりますので、ね、ぜひ皆さん、平日がやっぱり空いてますかね。
そうですね、はい、平日の方がやっぱりお客さん少ないです。で、一応予約、まあ、来ていただいて予約してもいただくんで、すぐ入れるということにはならないかと思います。まあ、ちょっと15分とか待ってもらわんとあかんかもわかりません。もうその日の
事前に予約もできるんですか。
いや、事前にはできません。ここへ来ていただいて、
当日来て、
はいはい、その日のお客さんの数で、まあ、空いてたらすぐに入りますけど、人が多かったらちょっと30分待ちとか、そういうのがあります。
順番にということですね。
そうですね、はい、はい、1回一応1回5人までとするので、
まあ、今まあ、新型コロナ、はい、ウイルスの関係もありますので、ちょっとこう密にならない
ように。そうです、はいはい、はい、当然検温と消毒温で密にならないようにってあって、一応ね、営業時間3時から8時、あ、午後の3時から8時までなんですけど、はい、3時から5時まで2時間やって、30分換気のために休憩して、で5時半から8時までと、まあ、そういう営業、まあ、営業ってあれですけど、運用はやってます。
はい、一応子供コースがですね、料金の方ですけど、はい、300円で、
はい、
本格コースが800円。
そう、はい、多分皆さんその金額で満足していただける内容だと思ってます。
いや、本当に本格的なお化け屋敷になってますので、今ちょうどね、日が暮れてきて、
ね、
雰囲気もだいぶ出てきて、はい、お客さん、
はい、
家族連れの、ね、方がね、今からね、入っていこうと思うんですけど、はい、まあ、僕も先ほどちょっと一緒にお客さんと回らせていただいたんですけども、まあ、かなりお化けの方がですね迫真の演技で迫ってこ
ない、ね、熱演されてるみたいですが、僕も中入って、うん、俺見てませんけど、
役者かなと思うぐらい、ね、
そうそう
ね、迫真の演技で、
はい、なんかもうあんまりこう力入れすぎて手が痛いとか、
そうですよね、
そう言われている
床なので、うん、床にこうペタペタ歩く音とか、 そうそう、はい、それから畳をですね、こう爪で描く音とか、
ね、そうそうね、いろいろ
なんかリアルな、すごいリアルな、はい、演出をされてるので、
みたいですね、はい、うん、
その辺もじゃあ皆さんのこうこだわりが、
あ、そうです、
もう、ね、お化け屋敷作りのこだわりが、
はい、ありますね。
はい、1個目、はい、1個目、よし、次の箱、これゴキブリおる。よし、開いた。早く次これ。 んか違うんやって。違う、これこれこれ、早くこれ、
これだけ完成度の高いものができたら来年再来年とさらにこう期待されるところですね。
まあ、それが逆にプレッシャーになりますけどね。まあ県まあ楽しみというかね、やりがいというか、
そのやりがいという意味では どの辺が今回やってみられて、
今回あやっぱり我々は正直言ったらどちらかというと裏方の方が多いんで、まあこんだけよくやったなというと、まあ、実際はね、ウェルザーさん、それの、人を驚かすというか、恐怖を与えるというか、その辺に、それが良かった、どういうのかな、その辺ですね。はい、
先ほども、お子さんの、ね、グループと僕一緒にちょっと回らせていただいたんですけども、もう終わってから泣きそうになってたんで、
はい、
かなり、ね、
はいはいはい、キャキャキャ、外の方で耳を澄ませてたらよく聞こえてますよ、キャーとかね。
そうですね。でも子供にとっては高浜のね、あの子たちだったんですけど、いい思い出になりますよね。
そうですね、ほんまそうですわ。夏休みのいい高浜でもこんなんがあるのってね、なると思います。
あ、そういう意味ではまあ、新しい、ね、企画として始まってるんですけど、はい、何かこれをきっかけに高浜の町がこうまた別の意味でなんか、
うん、そうですね、活性化というか盛り上がればいいかと思います。ちょうどここ、まあ、海からがあって、でこれがお化け屋敷があって、で白山公園があるという高浜 の、ね、一番いいところ、もうメインのなんか観光スポット、
そうですよね、
いいようになればいいかなと思うんですけど、
はい、ちょうど去年からできた海からの、はい、観光施設の、まあ、ほんの 1,2 分、はい、海沿いに行ったところにありますし、まあ、そういう意味ではなんかもう、ね、年中なんかこういうちょっとエンターテインメントが
そうね、あればいいんですけど、大変ですよ年中は
ちょっと大変ですね年中のね、今日はですね、お化け屋敷若狭高浜人魚階段について、お話をここまで聞いてきました。高浜まちづくりネットワーク会長の斉藤明さんでした。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。こちらこそどうも。また高浜へ皆さん来てください。
高浜町に海を体感できるシーフードマーケット海からが誕生。オープンテラスで海風を感じながらほっと一息。若狭の魚をふんだんに使った海から食堂では、いけすのお魚もご注文いただけますよ。若狭のえいもんをキーワードにしたセレクトショップも大人気。高浜の海をぎゅっと詰め込んだ新しい観光スポット海からにぜひお越しください。
そのままお待ちください。お二人とも目をお開けください。何か見えるものはありましたか？こちらのミッションクリアとなります。ミッションシートをお渡しします。
続いてこのお化け屋敷のプロデューサーでホラー小説家のウェルザードさんにお話を伺います。
お化け屋敷、
はい、
若狭高浜人魚階段、
はい、
プロデューサーのウェルザードさんです、
はい、
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
私ちょっとウェルザードさん存じてなかったんですけども、はい、ホラー小説を書いてあると聞いたんですけども、
はい、
で今高浜在住なんです
か？はい、そうです。
じゃあもうずっと昔から高浜に在住しながらこのこういう小説を書かれた？
そうですね、10年前に書き始めてそれから書いてますね、はい。
今すごくメジャーな、
はい、
漫画、そして今度映画も出るということで、
はい、
またちょっとその話もね後で聞かせていただきたいんですけども、はい、今回このお化け屋敷のプロデューサーをされることになったきっかけっていうのは、先ほどちょっとお話聞いてたらお知り合いの方になんか声をかけられたみたいな。
はい、そうですね、僕が日課の散歩してまして、
はい、
その時にウェルザーさんですかって声をかけられて、
はい
はい、それがここのマチネットの方で、
あ、そう、
はい、でその方に、今度またこういうこともいろんな企画やりたいのでその時にお力にお貸しくださいと言われて、あ、いつでも呼んでくださいということで、はい、今回この、ね、お化け屋敷の件につながったんですけれども、
はい、じゃあそこでその方と会ってなかったら、
そうですね、
今ここにいらっしゃらないということ
ですか？はい、その、はい、散歩の時の偶然ですね。はい、
でも今回ちょっと私初めてここを来させていただいて、
はい、
まあ、いろんな中もちょっと体験させていただいたんですけども、まあ、すごくこだわりのあるお化け屋敷になってるんですが、
はい
はい、その企画された初めのこうイメージ、どんなところからこ
うスタートされてますか？そうですね、本当はここじゃなかったたんですよ、構想としては。
場所が
別の場所でもうちょっと怖いおどろおどろしいところがちょっと高浜にありまして、そこで最初やるって想定、一応想定はしてて、でどういう風にやろうっていうのは考えてたんですけど、その場所が使えなくなってしまいまして、はい、で使える場所ここっていうのをこの管理人の方に、はい、使っていいよって言ってくれて、それで中見てここそうですね、まあ言うとその本格的なお化け屋敷とかに比べると、まあもともとそれ用に作られた建物じゃないので、まあ狭いというかその広さがあまりなかったので、この狭い中でどうやって効果的に驚かせるか、はい、ウォークスルー式、よくあるただのお化け屋敷、歩いてゴールまで向かうだけのお化け屋敷にしてしまうと2分か3分ぐらいで終わっちゃうんですね、
はい、
でそうするとそれで800円かっていうのはまあバカ高いわけじゃないですか、ね、なのでじゃあその短い中で2分か3分歩いて2分か3分ぐらいの距離の中でどうやってその800円の価値を出すかって考えた時に、一つ一つに足止めをさせるミッションを与えて、そこで足止めをさせてその隙に驚かせる、
あ、
はい、でここのミッション終わったわ、じゃあ次だって思わせておいて、この移動中にも驚かせ、ミッションのところでも驚かせっていうのを延々と繰り返しているっていうのが今の状態ですね。はい、
この若狭高浜人魚階段っていう、はい、まあ、なんかすごくいい名前なんですけど、はい、これも考えられたんですか？
これそうですね、一番最初のこの構想の時にこの若狭高浜、まあ、音見の方に、音見村の方に人魚の伝説があったと、で小浜にも、まあ、あるんですけれど、なのでそれで人魚の階段がありますし、
人の怪談というか人魚の伝説がありますし、高浜はまあ海がこのまあ綺麗というかマリンスポーツ盛んなので、要はなんていうんですかね、 海だから人魚っていうのはまあいいんじゃないかと。これで例えば山の子としても、高浜で山の子としてもあまりこうピンとこないというか、はい、なので人魚ならいいんじゃないかっていうところから、じゃあその人魚をどう絡めていこうって考えて、まあとりあえず見切り発車ではあったんですけれど、こういうストーリーでじゃあどうだいっていうのを、はい、提示してやってみたんですけれど、
あのやっぱりホラー小説家としてはそのストーリーとか、はい、まあ、そういうところをやっぱりいろいろ考えてこう、はい、こだわられたんです。
そうですね、まあ、ストーリー自体はなんていうんですかね、そのコンペまでちょっと期間がなかったので、すごく残り3日ぐらいとか言われてたんで、だから本当に5分ぐらいで作ったストーリーをとりあえずは投げたんですけれど、
あ、
はいはい、要はそのストーリーに後付けなんですけど中で作ったものを混ぜていく、はい、っていう形で作っていきましたね、はい、なので多分気づかない人は気づかないんですけど、この人形じゃあどこに使われてるんだって言ったら、まあ、とある人形が人魚なんですよ。
あ、
はい、人魚のヒレがあるんですよ、はい、
なるほど。その辺はこう毎日少しずつこう、はい、バージョンもアップしてるっていうふうに聞いたんですけど、はい、やっぱりいろんな細かいところちょっとこう手入れられたりとか。
そうですね、最初は、まあ何ていうんですかね、これ、まあ、一応最初からこう全力では言ってたんですけれど、どうしてもこのなんていうかね、視覚的に弱いとことか、効果やってみて分かる効果が、あ、これちょっと弱いなっていう部分がいろいろ見えてきたんで、そこをまあ、それでも怖いって言ってくれてるけど、もっと怖くしてやろうと思って、弱い部分を重点的に視覚効果上げていったり、はい、怖くしていったり、ここでこういう驚かし方をしたら絶対に怖がるっていうのを考えて調整は今でもしています、はい、
建物の雰囲気とすごくお化け屋敷、はい、マッチしてるなと思うんですけども、はい、
そうですね、
もうまさにこのなんかお化け屋敷のためにあるような。
そうですね、ここ の建物自体が漁村文化伝承館なので、はい、要は漁村のこの文化が、まあ、そのままなんですけれど、はい、いろんな中にもその漁の道具とかがあったりするので、まあ、この若狭高浜を象徴するというか、はい、イメージを表すのにはすごくぴったりな建物だと思うんで、それをそのまま階段というかお化け屋敷に使ったっていうのが多分イメージとしてすごいあったんだと思います、ね、はい、
今度ウェルザーズさん の,、はい、小説が映画になるっていうふうに聞いたんですけど、はい、その辺もちょっと教えていただけますか。
そうですね、10月14日に橋本環奈さん主演で、はい、ワーナーブラザースが、まあ、配給会社ワーナーブラザースなんですけれども、はい、それで全国300館以上で、はい、上映されますので、はい、
今回映画になるのは初めてなんですか。
そうですね、
作品が、
はい、僕の作品の言うとこれ僕のデビュー作なんですよ。メジャーデビューというか、はい、デビュー作が9年越しぐらいですかね、はい、で映画になったということです。
なんかすごく前にも今、はい、体を探す、
はい、
ポスター貼ってありますけども、はい、まあ、今回このイベントとその映画の公開も一緒に、ここが一つの新しいなんか出発点みたいな、
はい、そうですね、これがうまくいって、このまあ何ですかね、まあその小説だけじゃないってなったら、まあ要はその何ていうんですかね、小説以外の仕事も、はい、来て、まあ僕小説も書きますけれど、それ以外のこういうプロデュースもできたらなと思ってるんで、はい、いくらでも言ってもらえればやりますんで、はい、
それもこのね、地元高浜に住みながらね、はい、そういう小説書いてこういうプロデュースもされるっていうのはすごく面白いなと思います、
はい、そうですね、まあ、この時代なんで、その わざわざその出版社のある東京に行かなくても全国どこででもできるというのが一番大きい仕事って大きいので、はい、小説を書きながら家で小説を書きながらもう地元でこういう、はい、何かあるんでイベントを手伝ってくださいって言われたらあじゃあやりますよっていうことも可能になってくるので、はい、東京にいるメリットっていうのがどんどん今なくなってきてるじゃないかなとは思ってます。はい、
多分この、 あのお化け屋敷見た方もこれからねなんか次なんかまた面白いことできるんじゃないかなとか、はい、地元の方結構来られてたので、はい、期待されてますよね。
そうですね、まあ、そうやって思ってくれてこのじゃあちょっと手伝ってくれないかって声かけられると僕も嬉しいんで、はい、もうあの遠慮なく声はかけていただきたいんですけれど、はい、
はい、ありがとうございました。今日お化け屋敷若狭高浜人魚階段のプロデューサーの、ホラー小説家のウェルザードさんにお話聞きました。ありがとうございます。
ありがとうございました。
怖かった？
はい、う
ん、どんなとこ怖かったですか？
なんか追いかけられるところ、なんかカーテンの後ろから出てくるところが怖かったです。
一番怖かったのは？
一番怖かったなんか目をつぶってなんか出てくるところが怖かったです。
お化け屋敷今まで行ったことあった？
はい、あります。
今日のはどうでした？
めちゃくちゃ怖かったです。
前のより怖かった？まあ、今日じゃあなんかちょっと怖いね。寝られるかな？大丈夫かな？
はい、はい、寝れます。
大丈夫、
はい、
はい、ありがとう。気をつけてね。
それでは最後はこのイベントの企画者である高浜町地域おこし協力隊山本耕作さんにお話を伺いました。
じゃあ今日は、イベントを お疲れ様でした。
お疲れ様でした。
お疲れ様でした。まあ、今日も多くのお客様に来ていただけたと思いますけれども、
そうですね、
ね、まあ、大変でしたね。いろいろとい
ろいろね、準備段階から大変ですよこれ、は
い、このお化け屋敷なんですけどね、はい、僕すごい前から気になってたんですけど、はい、なぜこの高浜でお化け屋敷をやろうと思ったのか、はいはい、ちょっとそのきっかけをちょっとお聞きしたいなと思うんですけど。
あ、なるほど。まずですね、一番最初に思ったのが、高浜町もしくは田舎っていうのは夜に遊ぶ施設っていうのがないんですよ。夜に遊ぶ施設がないもので、泊まるお客さんへと誘客がならないということになっておりまして、何か夜に遊べる施設があればそのまま家族さんとかも泊まっていただけるシステムができるのかなと思っておりまして、これはもうお化け屋敷はぴったりやなと思ったわけです。はい、
なるほど。まあ、実際に、まあ、お化け屋敷をするっていうのを聞いて、はい、どんな風になるのかなと、はい、まあ、ちょっといろいろワクワクドキドキしながら気になってはいたんですけれども、はい、実際されてみて、まあ、オープンまで、ね、先週からオープンしましたけれども、はい、どうですか、大変だったこと、まずちょっとお聞きしたいなと思うんですけど。
まあ、そうですね、7月の終わりぐらいから準備を始めたんですけども、まず建物を作るというところをですね、セットを作っていって、まあ、怖いものを作ったりとかそういうことで、まあ、ゼロから作ってるんですよこれが、はい、まあ、構想からゼロから作り、もういろいろとやっぱり大変ですねその辺が、はい、
どのくらいの期間というか期間でこの中、建物の中の構想を作り上げたんですか？
そうですね、だいたい結構スピードで作りまして、2週間ほどなんですよ。はい、
2週間ですか？
はい、
それはすごい、ね、人も大変だったと思いますけど、その人材確保じゃないですけど、何人ぐらいで中は
作られました？最初の方は2人でやってたんですよ実は。ただやっぱりこういうことを一生懸命作っていると町の人がちょっとずつ動いてくれて、ああ私も手伝おうかという意見もありまして、どんどんと増えていって、最終的には13人4人となったんじゃないですかね。はい、
でもう一つ気になってたのはウェルザードさんとの出会いなんですけど、これちょっと僕もびっくりしまして、どんなきっかけというか出会いで一緒にやろうって進んだんですか、お話は？
そうですね、私自身高浜町の地域おこし協力隊でして、まあ、移住して1年ぐらいなんですけども、実は 移住する前から高浜町には地域で有名なとことか有名な方とかどういった方がおられるかなっていうのをまずエゴサーチして探してたんですね。でその中にウェルザードさんという有名な方がおられるということを知りまして、まあ、あまり顔出しはされてないんですが、ちょっと写ってた写真が特徴的でして、まあ、道で見かけた時にですね、あ、この人やと間違いないなと思いまして私が声かけました。
その最初の声かけってどんな声かけだったんですか？
もう直接です。ウェルザードさんですよね。どうも。はい、聞きました。
そうするとウェルザードさんは、
は？まあその一言ですよね。私関西人なんで、ぐいぐいとその辺はいけるので、はい、
なのでじゃあ最初ウェルザードさんはもう誰この人っていうふうにまあもちろん思ってたわけですよね、きっとね。
だいぶ磨いてましたね。ちょっと引いてましたね、はい。
でその場でもそういうお話をされてたんですか、もうすぐに？
いえ、その時は、まあ、お化け屋敷自体は1年前に企画してたんですけど、別の企画で、人を紹介していきたいなっていう企画があったんですね。でその一人として、出演していただけないかという話やったんですよ。
あ、なるほど。じゃあ最初は別の企画で考えてたところ、まあ、お化け屋敷の企画を構想を練っていたところでこの人だという。
そうですね、ちょうどこの、お化け屋敷が高浜町の補助金のプレゼンで、受かりまして、はい、まあ、その募集をかけている時にこれはチャンスやなと思って、はい、声かけました。
なるほど。じゃあで、まあ、いろいろゆくゆくそのお話をしてウェルザードさんと一緒にやっていくというふうにつながっていったわけなんですね。
はい、その通りです。
その時は一緒にやっていきましょうっていう感じだったんですか、もっとそれ以上の何か思いがあったような雰囲気なんですかね？
そうですね、私自身もともと営業をやってたんですが、まず悩みを聞くようにしてるんですよ。その人が抱えてる悩みっていうのを吐き出してくれれば、その人の人となりが分かるので、まずはウェルザードさんの悩みをいろいろと聞こうかなと思いました、はい。
それは聞いてもいいんですかね、どんな悩みがあったんでしょう？
そうですね、聞いていくうちにやっぱり高浜町の、まあ、あまり言えないですがいいところ悪いところとかいろいろと、まあ、あると思うんですけど、そういう熱い思いがありましたんで、はい、そこを聞いていった感じです。
なるほど。じゃあその高浜町を盛り上げていきたいという思いはもう2人とも合致してたっていうところですね。
そうですね、やっぱり高浜町の方は高浜愛が強い方が多いので、まあ皆さん絶対動いてくれるなとは思ってたんです、はい。
なるほど。じゃあそれで一緒にやっていくっていうふうにまあつながったわけですね。いや、素敵なお話ありがとうございます。実際にやってみてどうですか、お二人というかウェルザードさんと一緒にやってみて。
まあ、実際そうですね、やっぱり熱い思いを持ってる同士とです。なので、まあそれは衝突もきっといろいろとあるんでしょうけど、でもやっぱりそこには芯がありますので、まあ適当にやってたらやっぱり妥協したりとかあるんですけど、それはすごくプロレスような形でいい形やと僕は思ってます。
そうですか。いや、素晴らしい2人の出会いでここまですごいお化け屋敷がねできたんですね。さあ嬉しいですね。どんどんどんどんその人が集まって協力してくれて手伝ってくれて、それで、まあ、完成まで、オープン日に完成まで作り上げれたってことですよね。
そうですね、もともとこの企画を作ったのも、いろんな団体が高浜町にはあるんですが、いろんな人たちが一緒に協力してできる何かをできたらなと思ってたところがありまして、やっぱりそれは何か、私やるときもそうなんですが、面白いことしかやっぱり人って手伝ってくれないかなと思うんですね。この面白さ、お化け屋敷というのはやっぱり皆さん記憶にあって面白いっていうアクティビティですので、皆さん手伝ってくれたのかなと思ってます。
嬉しいですね、確かに。そしていよいよそのオープンを迎える前日、何かちょっと思い などあったんじゃないんですか。
いや、やっぱりオープン当日もう1時間1時間前は正直誰もいなかったんですよ。前を見て誰も並んでなくて、人来るのかなと思ったんですけど、ちょっと蓋を開けたら30分ぐらいしてですね、どっとこう列ができだしたんですね。そこからどれぐらいでしょうね、10組待ちぐらいになってたんですかね。あ、もうこれはすごいことを起こしたと思いました、はい、
確かにすごかったですよね。もうその行列を見てやはりもう達成感といいますか、やった感っていうのはありましたか。
そうですね、はい。で、まあ、並んでいただいた時に、喜びも感じたんですが、最終ですね、コースを終わって戻られた方が、結構反響が良かったので、今もリピーターにもつながってますし、はい、そういったところは反響があったかなと思ってます。
確かに多くのお客さんからその実際にゴールに行ってからいろんなお声聞かれたと思いますけど、その実際に声を聞いてどうでした。
そうですね、やっぱり嬉しいのは怖かったですよね、はい、そのストレートな反応が一番でしたね。あとはもう一回来たい、これですね、はい、
なるほど、もう一回来たいっていう言葉嬉しいですよね。実際に3回とか4回ぐらいのリピーターさんもいるっていうふうに私聞いたんですけど、どうですかその3回4回。
そうですね、まあ、一緒に入っていただいてて分かると思うんですが、3回4回リピーターさんっていうのはやっぱりもう慣れてるところもありますんで、なかなか驚かないというところもありまして、あれですよね、現場でいろいろと工夫はしてますよね。
そうですね、実際に僕もお手伝いさせてもらってるんですけど、日に日にそのすごいなと思ったのが、反省会を毎日されて次にどうすればよいかっていう案がすごい絶えないですよね。アイデアが皆さんすごいどんどんどんどん、次こうした方がいいんじゃないか、こういう人にはこうした方がいいんじゃないかっていう案がどんどん出てくるんで、これ毎日毎日日々進化してると思うんですけど、どうでしょう。
あ、もうその通りですね。このお化け屋敷は全体で作ってまして、受付から始まって、案内、お化け役、最終のゴールとあるんですけども、やっぱり一人一人が進化をしないといいものってできないと思うんですね。まあ、それぞれにいろいろと意見を聞いて、やっぱりやってみてこういう方が良かったかなっていうのを吸い上げて進化させていってる形ですね、はい、
いや、その進化の度合いといいますかね、進み具合が本当にすごいなと僕も日々思ってます。もう毎日ね、夜遅く10時11時を超えるのは当たり前なんですけど、そこがみんなすごいなと思ったのは、楽しい表情でどんどんアイデアを出している姿を見て、僕はもうなんてすごいメンバーが集まったんだろうと、でなんてすごいものを作り上げてここまでの人が集まったんだろうということにはすごい僕ももう驚きで、もう羨ましいなと思いましたね。
はい、まあ、大輔さんも一人なんですけど、そのやっぱりそうですね、人に言われて何かやるっていうよりは自分でこうした方がいいって考えると、やっぱり自分にも責任ができて、今度それが通じた時に自分にも喜びで返ってくるので、そこがやっぱり進化のポイントになってるのかなと思いました。
表だけの人たちだけじゃなく、裏方さん、毎日洗濯してくれる方、そして差し入れをね毎日持ってきてくれる方、あとは体調管理ですとかね、いろいろ気を使ってくださる方も本当に多くの方にサポートしてくれてる、大変なんかもういいお化け屋敷だなと、もう集まっている人たちがすごい素晴らしいと思うんですけど、まあ、最後に山本さん、もう皆さんに何か、まあ、まだまだ来週までですね、来週じゃないか、27、28日が最後、まあ、迎えるわけですけれども、皆さんに何かメッセージをあるとしたら、ぜひ、
はい、初めての方も、リピーターの方も絶対に飽きないお化け屋敷ですので、絶対来てください。
ありがとうございます。まあ、今日は高浜町の地域おこし協力隊の山本耕作さんにお話を伺いしました。お疲れ様でした。ありがとうございます。
お疲れ様でした。ありがとうございます。
1回来ました、友達と。
2回目、
はい、
さらに2回目は
怖かったです
何が一番怖い。
怖かった、いや、もう終始横でビビり散らかされとんで
お前が一番怖かったけど。
そうでした、怖かったですか。
そうですね、怖かったですね。
あのどのあたりが
結構あの目つぶらされて絶対開けるなって言われた時にやっぱ目つむってると他の感覚が多分敏感になる感じでちょっとピクピクってしちゃいましたね。あ、
さあ、いろいろなお話をお聞きすることができました。皆さんいかがでしたでしょうか。ぜひですね、残りもう3日となっております。今日26日金曜日、そして27日土曜日、28日日曜日、もう残り3日です。最後に、もう一度イベント開催情報を皆様にお伝えいたしましょう。福井県高浜町で開催しておりますお化け屋敷、若狭高浜人魚怪談、こちらですね、プロデューサーはホラー小説家ウェルザードさんです。代表作がですね、体探し、ね、こちらも大変人気になっておりますね。こちらがなんと今年の10月14日に全国ロードショーですからね、こちらもぜひ楽しみにしていただきたいと思います。もう一度場所ですね、福井県高浜町の漁村文化伝承館にてお化け屋敷若狭高浜人魚怪談開催中です。日時もう一度言いますよ、今日と明日、そして明後日、26、27、28日、もう残り3日となっております。ぜひお越しください。本物の恐怖をぜひ味わっていただきたいと思います。時間が午後3時から夜8時まで、最終受付が夜7時30分までとなっておりますので、夜7時30分までにぜひお越しください。料金は子どもコースが300円です。子どもコースは小学校1年生から5年生まで、本格コースは800円となっています。本格コースは小学校6年生以上でお楽しみいただけます。さあ、また、妊娠中の方、そして、お酒を、ね、飲んでいる方、体調の優れない方は安全のため入館いただけませんので、こちらだけねちょっと気をつけてください。それでは、ね、あっという間に時間が、お別れの時間が参りましたけれども、そろそろエンディングの時間となりました。今日はですね、私毎週金曜日担当しております高浜町在住パーソナリティの伊藤大輔がベイサイドモーニング京都夏休み特別企画としまして、高浜町にこの夏登場したお化け屋敷を紹介しました。ぜひ皆さん本物の恐怖を味わいにお越しください。お待ちしております。この時間は暮らしたい働きたい訪れたい町、福井県高浜町の提供でお送りしました。それでは皆さん、また来週お会いしましょう。バイバイ。
五郎ヶ岳スカイタワーインフォメーション。舞鶴市の人気観光スポット五郎ヶ岳山頂から眺める舞鶴湾の景色は近畿百景第1位に選ばれた絶景です。五郎スカイタワーでは海抜300メートルからの見事な絶景をインターネットで24時間ライブ配信しています。美しい舞鶴湾の四季折々の風景、海上自衛隊の艦艇や素晴らしい雲海もご覧いただけますよ。今すぐ YouTube で五郎ライブカメラで検索してくださいね。チャンネル登録をお待ちしています。